何度かお話をさせていただいておりますが、ありがたい、ありがたいの反対語は何でしょうか。漢字で書きますと、ありがたいはあり得ることが難しいと書きます。普通では起こり得ないことが誰かのご好意によって行われる、だからありがたい、相手の方にはありがとうとお礼を言います。そこには感謝の心があります。ではありがたいの反対語は当たり前です。していただいて当たり前、そこには感謝の思いがありません。それどころか不平や不満が絶えません。当たり前のことがなんで行われないのか、腹が立ってきます。しかし目を上げて見渡してみますと、私たちの周りには随分とありがたいことで満ちています。今日このようにして教会に集うことができている、インターネットでお礼拝ができる、美しい賛美の音色を聞いて共に神様に賛美を捧げることができる、ありがたい、たくさんのありがたい事柄が重なって私たちは今ここにおります。朝目が覚めて心臓が動いている、ありがたい、水道の蛇口をひねれば新鮮な水が出てくる、ありがたい。考えてみればそれは簡単なことではありません。ありがたい。電車に乗ってくる、電車が動いている、ありがたい。そもそもこうして生きていること自体がありがたいことの塊かもしれません。ましてや私たちは永遠の命をいただいています。たとえこの世で死んでも永遠の命をもって復活することができます。本当にありがたい。これは誰のおかげだ。イエス様のおかげです。神様のおかげさまです。このありがたさを身にしみて感じていたであろう人物、信仰の父と呼ばれていますアブラハム。アブラムはその一人です。今朝は創世記の13章よりアブラムと彼の甥のロトの生き方を両者比較しながら学んでみたいと思います。それでは13章の1節2節、先週もお読みしましたけれども、またお読みします。創世記13章の1、2、アブラムは妻と共にすべての持ち物を携え、エジプトを出て再びネゲブ地方へ登った。ロトも一緒であった。アブラムは非常に多くの家畜や金銀を持っていた。アブラムと甥のロトとはエジプトを出てネゲブに登ります。その時アブラムはすでに豊かに祝福されていました。そして彼らはさらに旅を続けました。13章の3節、そして飛んで5節を先にお読みします。ネゲブ地方からさらにベテルに向かって旅を続け、ベテルとアイとの間の以前に天幕を張ったところまで来た。5節、 アブラムと共に旅をしていたロトもまた羊や牛の群れを飼い、たくさんの天幕を持っていた。アブラムの甥のロトもまた、ついでと言ってはなんですが、アブラム同様豊かに祝福されていました。そこでアブラムは何を一番大切にしていたでしょうか。豊かさの中でアブラムが一番大切にしていたこと、それが13章の4節に書かれています。そこは彼が最初に祭壇を築いて主の御名を呼んだ場所であった。エジプトを出たアブラムは初心に帰ります。神様を第一にお礼拝をお捧げするのです。ところがそのような時に一つの問題が生じました。13章の6節7節前半、その土地は彼らが一緒に住むには十分でなかった。彼らの財産が多すぎたから一緒に住むことができなかったのである。アブラムの家畜を飼う者たちとロトの家畜を飼う者たちとの間に争いが起きた。アブラムと甥のロトの家畜財産は増えてゆきました。狭い土地で共に家畜を養っていくことが難しくなってきました。そのために争いが生じてきたということです。平和を愛するアブラムはこれではいけない、そこでロトに解決策を持ち出します。それが13章の8節と9節。アブラムはロトに言った。私たちは親類同士だ。私とあなたの間ではもちろん、お互いの羊飼いの間でも争うのはやめよう。あなたの前にはいくらでも土地があるのだから、ここで別れようではないか。あなたが左に行くなら私は右に行こう。あなたが右に行くなら私は左に行こう。アブラムは甥のロトに土地を先に選ばせます。どうぞ土地を選んでください、先に選んでください。すべて甥のロトを先立てています。アブラムは甥のロトを育てた恩人です。おじさんです。アブラムが先に土地を選んでもおかしくはありません。しかし彼はロトに優先権を譲りました。なぜそのようなことが彼にはできたのでしょうか。おそらくアブラムの神様に対するありがたいという気持ち、感謝の心がそうさせたのではないでしょうか。アブラムにとって自分の財産は決して自分のものではなかったのかもしれません。それらは皆神様からの贈り物、ありがたい預かり物だったのです。なぜならばアブラムはかつて神様の約束を破って、疑ってエジプトに下り、自分の妻を妹だと嘘を言っては危うくエジプトの王に彼女を奪われそうになりました。アブラムは思ったはずです。妻を取り戻せるならば全財産を失っても構わない。危ういところでした。しかし神様は妻サライをお助けになります。それどころか多くのお土産を エジプトから彼らに与えました。アブラムにとって今ある財産は全て神様からの贈り物、しかも資格のないものに与えられた神様からの恵みでした。まさにそれは起こり得ないこと、ありがたいことだったのです。ですから彼は甥のロトに対しても同様な方法を用いたと思われます。恵みの原理に従って、叔父としての権利を放棄したのです。一方ロトは叔父のアブラムほどには神様との個人的な関係は深まっていなかったようです。すべての面でアブラムに依存していたからです。アブラムが行くところどこへでも彼はついていきました。アブラムが神様を信頼できずにエジプトに下るならばロトも一緒に下ってしまう。アブラムが神様との関係に立ち返れば彼も一緒についてきた。ロトは神様との関係についてもどこか叔父のアブラムを介した間接的な信仰であったのではないかと想像できます。神様との個人的な直接的な関わりがロトには薄かった。いわばアブラムを介した借り物の信仰といったらば言い過ぎでしょうか。借り物の信仰で問われてくるのは主の御心ではありません。借り物の信仰で問われてくるのは大概は損か得かです。おじさんについていけば得になるかもしれない、同じ信仰を持っていたらば損にはならないだろう。アブラムの神様は私をも守ってくれるに違いない。しかし信仰とは本来そういうものではありません。たとえ損をしたとしても神様のお心を成して行きたいと思うのが本来の信仰です。人は一般に神様との関係が薄れてまいりますと損か得かに走ります。そこにありがたさがなくなってくるからです。神様との直接的な関わりが薄れてきますとありがたさよりも当たり前が増えてきます。不平不満が起こってきます。神様がいらっしゃるならなんでこうなる、おかしい、腹が立ってきます。さてアブラムのこの提案を受け止めてロトは即座に答えました。それが13章の実節、そして11節です。ロトが目を上げて眺めるとヨルダン川流域の低地一帯は主がソドムとゴモラを滅ぼす前であったので、ツォアルに至るまで主の園のようにエジプトの国のように見渡す限りよく潤っていた。ロトはヨルダン川流域の低地一帯を選んで東へ移っていった。こうして彼らは左右に分かれた。ロトが目を上げて眺めた先はこの世の豊かさでした。 まさに損得感情です。この世の富、目先の豊かさ、ただしそこは罪に汚れていました。13章の13節、ソドムの住民は邪悪で、主に対して多くの罪を犯していた。ロトが目を上げて眺めたもの、そこはソドムとゴモラ、罪に満ち、やがて焼き滅ぼされてしまう場所です。実際ロトはその後すべての財産と自分の妻をその場所で失います。この世の豊かさ、損か得かだけを求めて行きますと、このようなことが時として起こってきます。ずいぶん昔の話になります。かつて日本高度成長のただ中、土地の急激な値上がり、その様子について、朝日新聞の天聖人口、茨城県の鹿島臨海工業地帯のことが書かれていました。土地の急激な値上がりによって遺産の分割や所有地の境界線に関する揉め事が住民の間に多数起こっているという。1000平方メートルが10万円もしなかった土地が場所によっては600倍にも値上がりしたのだから、土地所有者には札束が降る騒ぎだ。ダンプカーがうなり、道もないところにサウナやボーリング場ができる。1000人からの土地が土地ブローカーが入り込み、投機家は人儲けを企む。はじめは大喜びで土地買収に応じる態度だった農家も、やがて土地の価格に色をつけろと言い出す。降って湧いたような開発と土地の値上がりで、住民は成金競争局に巻き込まれてしまった。互いに貧しく助け合っていた隣人同士が、境界線をめぐって犬猿の仲になり、仲の良かった兄弟姉妹が遺産の分け前で目の色を変える。工業化と開発が進む裏では、公害よりも一足先に人の心が荒れていくようである。まあお金があったらあったで、そこで人々の心が荒れていく。私たちも分かりません。今は不景気の中にいますけれども、お金が不足している段階では守られていたものが、いざ豊かさの中に置かれたとすると、心の底にこの世の富、損得感情が実は私たちの中にも渦巻いている、隠されているのかもしれません。しかしアブラムは違っていました。彼の目指していたものはこの世の豊かさではなくて神様の豊かさでした。創世記13章の14節15節、主はロトが別れていった後アブラムに言われた。さあ目を上げて、あなたがいる場所から東西南北を見渡しなさい。見える限りの土地をすべて私は永久にあなたとあなたの子孫に与える。先ほど実説でロトについても目を上げて眺めるととありましたが、ここでも同じように目を上げて見渡すという言葉が用いられています。 同じ言葉ですけれども、その内容が見渡す場所が違っていました。ロトは自分の欲を持って目を上げました。彼がそこに見渡したものはこの世の豊かさ、損得感情でした。しかしアブラムの場合は違います。主の御言葉に従って信仰を持って目を上げます。アブラムがそこに見渡したものは神様の豊かさ、神様の約束を見るのです。同じ目を上げて見渡しても見るものが全く違います。欲の目で見上げ、見渡して行きますと、その先にはこの世の豊かさが目につき、そればかりが求められます。しかし主の言葉によって目を上げますと、そこには目先のことをはるかに超えた神様のお約束、神様の豊かさ、確かな未来が見渡されてくるのです。アブラムにとって自分の分け前とした土地は高台の土地です。低地に比べれば見劣りがしたかもしれません。一見良いところ、肥沃なところはみんなロトに、悪いところばかりがアブラムに、というように見えていたかもしれません。しかしそもそも神様のありがたさの中に生かされていたアブラムにとって、そこがどのような土地であっても、それは神様の豊かさをたたえた麗しい土地であったに違いありません。なぜならば、そこには神様からの御言葉があったからです。どれほど素朴な土地であっても、神様の豊かさはその御言葉によって保証されていました。アブラムはですから、ここでも感謝を持って神様をお礼拝します。創世記13章の18節、アブラムは天幕を移し、ヘブロンにあるマムレのカシの木のところに来て住み、そこに主のために祭壇を築いた。アブラムは再びありがたさの中で素朴な生活に満足して行きます。それは田舎暮らしではありましたけれども、オリーブ畑やブドウ園、麦の穂が波立つ畑、牧場に囲まれた高原の大気の中で、アブラムはその行く先々で祝福されて行きました。彼はどこに行っても行き詰まることがありませんでした。神様が彼を豊かに扱われたからです。それは全てをやがて失ってゆくロトの生活とは対照的でした。確かにアブラムは生きている間、取り立てて土地を所有することはありませんでした。しかしどこに行くにも豊かさが伴うことになります。そして何よりも霊的な見方をするならば、アブラムの信仰は今やその場所から東西南北へ世界中に広がって、 アブラハムの霊的子孫が地球すべてを覆うことになります。神様の約束は必ず実現します。ありがたさの中で神様の豊かさを求める者はどこに行っても神様から満足が与えられます。私たちは今与えられているそのところでありがたさを覚えていくならば、神様はその人を豊かに取り扱われます。神様の御言葉をいただくことができます。神様のお約束と保証がそこにはあるのです。ローマ人への手紙8章の28節、皆様よくご存知の言葉、神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには万事が益となるように共に働くということを私たちは知っている。神を愛する者たち、朝目覚めた時、人生を呪って一日を始めることも私たちにはできます。一方で神様を愛し、神様からお言葉をいただいて、その約束の中でありがたいなぁとありがたさをかみしめて一日を始めることもできます。夜床に着く時、不平不満を覚えて床に入ることもできますが、反対にありがたさを数えて眠りに入ることもできます。神様は私たちの必要を満たして、この世においてもまた永遠に向けても、その豊かさを私たちにはお与えくださいます。なぜならば神様の愛がそこにあるからです。主はあなたを、私を、その独り子を賜ったほどにお愛しくださっているからです。アメリカの陸上選手で、ずいぶん昔のオリンピック、メキシコオリンピックの金メダリストのラリー・ジョームズ、ラリー・ジェームスという方のお母さんは、アルツハイマー症にかかって、ご主人と共に高齢者向けのライフケアセンターに住んでいました。症状がいよいよ進んできた時、ラリー・ジェームスは母親に感謝の手紙を送りました。生意気盛りで母を困らせていたことを謝り、こんな素晴らしい母親の息子であることを誇りに思っていると書きました。母親に対するありがたさをこまごま語り尽くした手紙でした。長いこと言いたかったこと、素直に言えずにいたこと、果たして母親がその言葉をすべて読み取れていたかどうかは定かではありません。しかし母親はその後、その手紙をたびたび取り出しては、長い時間をかけて読み返していたそうです。そのうち母親は息子に向かって、あなたはどなただったかしらと聞くようになります。息子は胸を張って、ラリーです、お母さん、あなたの息子ですよと答えました。すると母親は微笑み、手を伸ばして息子の手を取るのです。その日も彼は母親の部屋を訪れました。母親は彼が部屋に入ってくるのを見て にこりしました。そして母親の手を握ります。母親は手を握っているのか、もはや誰なのかわからなかったのかもしれません。10分も経った頃、ラリーは母親が突然彼の手を強く握りしめるのを感じました。1回、2回、3回、奇跡が起こりました。それは昔父親と母親が恋人同士だった頃、母親が教会で一緒に座っていた父親に対して愛しているということを伝えるために考え出された方法でした。1回、2回、3回、それに対して父親も1回2回と握り返します。僕も愛しているよと答えることになっていました。まあ、そのことをラリーは両親から聞かされていました。息子は母親の手を1回、2回優しく握り返します。すると母親は振り返ってにっこり微笑んだのです。その顔は愛情と知性に輝いていました。その時です。不意に母親は息子に向かって静かにこう言いました。愛してくれる人がいるって素晴らしいことね。愛していてくれる人がいるって素晴らしいことね。ラリー・ジェームスの目に涙が溢れてきました。そして優しく母親を抱きしめ、どれほど母親を愛しているかを伝えました。それから間もなく母親はこの世を去って行きます。ほとんど会話ができなくなっていたあの日、母親が唯一口にしたあの言葉がこの息子の心に深く根を下ろし、その後も大きな力となり続けてゆきました。愛してくれる人がいるって素晴らしいことね。私たちを間違いなく愛してくださるお方、それは十字架の上で確かな愛を伝えてくださったイエス様です。このお方は3日目によみがえり、今も生きておられ、あなたを守り、すべてを与えてくださいます。私たちをしてありがたさの中に、神様の豊かさを求めた生き方へと導いてくださるのです。どうぞ新しい一週間が皆様にとってもありがたさにあふれた豊かなものとなりますように。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。